おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回はボイシーの広告について思うことというテーマでお話ししたいなと思います。今回は完全に雑談会ですね。全然海外の話でもなければビジネスの話でもない、ちょこっとビジネスがかじるかなってくらいですが、ラジオパーソナリティとして、いろんなラジオを聞き、ユーザーとしても聞きますし、パーソナリティとしてここのラジオでお話ししてみたいなっていうところがあったりするんですが、今回その中でもボイシーに動きがありましたので、どういった動きがあったのかっていうことについて、僕なりの意見をお話ししたいなと思います。そもそも皆さんボイシーご存知ですよね。日本の尾形さんって方が運営しているプラットフォームでして、日本で一番日本初のラジオ番組では、かなり有名だったなと思いますね。オレンジアイコンのボイシーですが、そのボイシーなんともう10年近くですかね、この広告なしで今までずっと聞けるようにしてくれてたんですよね。なので僕らユーザーからすると、インフルエンサーとか有名人とか、実業家の方とかそういった方たち の, 音声っていうのを無料でずっと聞くことができていたし、パーソナリティの方もみんな無料で普通に配信してるってことで、なんかすごいボランティア的な感じの要素が強かったんですね。で僕もうすうすこれボイシーすごいいいんだけど、これ有料化されたら嫌だなって思ってたんですね。それが今回有料化されたっていうのが一番大きな動きですね。有料化というか、詳しく言うと、YouTube みたいになったんですよ。 YouTube って無料で使えるじゃないですか。で皆さん見れると思うんですけど、 YouTube ってこう課金しないと広告流れてきますよね。でこの広告もいろいろパターンがあって、なんか30秒ぐらいもう必ず見なきゃいけない広告とか、あとは5秒後にスキップできるようになる広告とか、いろいろあるじゃないですか。でその広告ももちろんあなたが興味があることとか関心があることを映す広告もあれば、なんか YouTube サイドの運営からのお願いみたいな感じの広告もあればってことで、いろんな広告あるかなと思いますが、まさにこの YouTube 広告みたいな機能がボイシーにもついに加わったんですね。ですごい賛否両論あって、その影響でボイシーを全く聞かないってなった人と、じゃあもうボイシー快適に聞けるように広告を外してもらうためにこう課金しようっていうふうに、ざっくり2つの動きがあったかなと思いますが、僕はどちらかというと前者の聞かなくなってしまった派なんですね。でなぜかというと人間でも良くも悪くも慣れの生き物だと思うんですね。それが本当に良くない状況だったとしても慣れてしまったら当たり前になるし、で自分がいかに恵まれた状況にいたとしてもそれが続くと当たり前に感じてしまって物足りなさを感じるっていう風になってて、ボイシーが無料でずっともう10年近く無料でみんなが誰もが聞ける状態にしてくれてたっていうのがもう慣れてしまって、それがもう当たり前になってしまったんですね。なので朝起きて、通勤通学しながらボイシーを聞くみたいな風にルーティン化されてた人からすると、急にその朝の日常の中になんかボイシープラスとはみたいな感じでボイシー の有料サービスの広告が入ったりとか、あとはこうボイシーのパーソナリティのなんか宣伝 の, 広告が入ってみたりとか、あとは普通に一般のなんか自分に興味がある関心のある広告が流れたりってことで、これがノイズって風に捉えられてしまうことがかなり多いかなと思うんですよ。でこれもう広告の宿命だと思うんですけど、広告ってもう敵なんですね。もう一般の方からすると広告イコール悪、もう敵なので、なければないのがもういいし、広告はお金払ってでも見たくない聞きたくないって人が大半数いると思うんですね。確かに僕らも日常の中でなんか普通に友達とか家族でこのシュークリーム美味しいねって言って食べてると、急に店員さんがこのシュークリーム今なら 50% オフでなんか2つ目以降買うとブラブラって言われると、いや普通にシュークリーム食べたいんだけどって思うじゃないですか。あんな感じで広告ってやっぱり僕らの会話をこうぶっつんと切ってしまったりとか、全く違う話を急に始めるところがあるので、結構相性やっぱ良くないというか、もちろん広告大好き、広告聞 聞いていたいっていうのはもう広告代理店の人ぐらいっていうぐらいですよね。なのでやっぱり広告を導入するっていうこと自体はもちろんまあ経営的に売り上げが上がるのでいいんですが、かなりそのことで影響でユーザーを落としたのかなって思います。でこれはもちろんボイシーを聞くユーザーの方の意見というかサイドだったんですが、じゃあここからはパーソナリティ側の話をしていきたいなと思います。でぶっちゃけパーソナリティ側もボイシーの広告反対派と賛成派いると思うんですよ。で賛成派はなぜ賛成したのかというと、これはもうシンプルでボイシーに生き残ってほしい、これからもプラットフォームを運営していくためのお金をしっかりと確保して長期にわたって運営できるように収益化してくださいっていうのがあると思うんですよ。確か僕に間違いがなければボイシーってパーソナリティも特にお金もらってなくて、で聞いてる側もお金もらってないので本当にボランティアで今まで続けてきたもんなんですね。じゃあボイシーはどうやって収益化してるのかというと、このプレミアムリスナーみたいな方がいて、まあ、この普通の一般の放送プラス有料課金の放送があって、まあ、このプランに入った方だけが聞けるっていうようなのがあったので、そのプレミアムリスナーのこの手数料とかでこのサイトのメンテナンスとかをしていたっていうふうに聞いています。なのでトップのインフルエンサーの方とか経営者の方とかが無料放送も出しつつプレミアムも出すと、そのプレミアムに課金している方の一部をボイシーがいただいて、でプレミアムを出しているもちろんパーソナリティの方はその取り分をいただくってことで、要はこのプレミアムリスナーがいなければボイシーのパーソナリティさんって本当収益化してなかったはずなんですね。だけど、まあ、岡田さんの人脈とか人柄とかあってよかったとか、あと配信できるプラットフォームを探していて、まあ、ボイシーがなんかすごい今来てるから波に乗ろうってことでボイシーみたいな感じがあったのかなって思います。ですがそれも結局もう広告がついたってことで無料で聞いてくれるユーザーの方が離れてしまうと、そうするとプレミアムリスナーをしていないパーソナリティからするとなかなか聞いてもらえなくなってしまうってこともあったりとか、あとはあんまりボイシーの今後の活動というか今後についてあんまりこう未来が見えないというか、今後どうなっていくかちょっと不安だなって思ってもう聞かなくなってしまったって方もいるのかなって個人的には思います。でここで僕が一つ思うことがあって、何なのかというと、ラジオってそもそも有料で聞くっていうカルチャー文化ってあまりないのかなって思うんですね。というのもラジオってすごく独特で、一つのプラットフォームだけじゃなくてRSS フィードっていうのを使ってボイシーで流した音源を Spotify でも Podcast でももちろんスタンド FM でも一気にこう自動的に流れるっていうような仕組みを作ることができるので、一回放送したのを他の音楽じゃないラジオとか音楽プラットフォームでも流せるっていうような仕組みがあるんですね。なのでボイシーで収録しているけど実際にはお客さんは自分の好きな Spotify とか Podcast からでも聞けるっていうのが、まあ、ラジオが今やラジオってそういうふうになっているのが多いので、僕のこのスタンド FM の放送もなんか Podcast で聞いてるって方もいれば Spotify で聞いてるって方もいて、僕からするともう聞いてくれたらありがたいので別にどこで聞いてほしいっていうのがないんですね。ってことを考えた時にもうボイシーって無料で使えなくなって広告が流れてくるってなると、シンプルにSpotify とかって皆さん課金してると思うんですけど、音楽に課金してるとラジオも聴けるので、そうするとね、Spotify の中で今までボイシーで聞いていたユーザーさんの放送が流れてくるので普通にそこで聞いちゃうってことで、もう Spotify 一本化する人もかなり増えたのかなって思っていて、僕も実はそうなったんですね。なのでボイシーで聞いてた人の名前を検索して Spotify で追加して、でラジオ番組みたいな感じで自分でカテゴリー作ってそこでラジオを聞くみたいなってなると、ボイシーってもうそもそも無料で聞けるからって聞いてた人がごっそりいなくなってしまうとどうしていくんだろうって思うんですよ。だってやっぱりビジネスでセールスファネルじゃないですか。100人の人がいて、そこから10人に絞り込まれて、10人から1人絞り込まれるっていうのがビジネスの基本なので、母数が多ければ多いほど制約するんですね。 要は制約するパーセントっていうのは 5% だったら 5% はもう動かせないと考えると、シンプルに母数を増やせば増やすほどその 5% が50人なのか100人なのかみたいな感じで変わってくるじゃないですか。ってなると母数が必要にもかかわらず、その母数をまあ Spotify とかね、そういった他の媒体に奪われてしまうと、ってことはプレミアムリスナーも入ってくれる人少ないし、でプレミアムリスナーももしかすると解約されてしまうかもしれないしってなってくると、どうなのかなって、ちょっとこれが本当に打開策だったのかなっていうのは疑問に思います。ですがやっぱり思うのが、お客様も、もちろん僕もそうなんですが、この無料でずっと使ってきたのが急に有料になるっていうのはかなり抵抗があるんだなって今回感じました。僕自身もそうだったので、なんかそこまでお金払ってまで広告を止めたいと思わなかったんですね。っていうふうに考えると、無料相談とか、あとは無料特典とか無料なんとかでオファーするときもいいんですが、最終的にこの無料で使わせる期間が長すぎると、お客さんってもう無料でいいんだと思ってしまうし、無料で使うのもいいんだけど、無料で使ってる間に有料プランを毎日定期的にセールスしていくってことをしていないと、ちょっと無料で出すっていうのはリスクなのかなってことも今回学びました。なので僕がいつも愛用しているドゥオリンゴなんて無料で使えますけど、レッスン終わるたんびにいろんなキャラクターがなんか「ヘイ」とか言われて、まだ使ってないの、早く使えないよみたいな、こんだけお得だよとかって言ってくるんですよ。これなんか可愛く言ってますけど、結局セールスですもんね。毎回セールスしてくる。でもセールスしてくるけど、別にそれうざったいと思わないし、なんかああいつものことかみたいなってことで、それに関しては別にスルーできるんですね。ってことを考えると、無料プランとか無料特典、無料まるまるっていうのはすごく魅力がありますが、そのお客様が無料に慣れてしまうと有料に移るときすごく抵抗があって、結局お金払わないってことがあるなって今回感じたので、無料でやるならしっかりとセールスをしていくってこともセットでやっていくべきだなってことを改めて感じたっていうのを、ボイシーの今後の広告について見て思っていました。ですが個人的にもボイシーの岡田さん応援していますので、今後ボイシーどうなっているか分かりませんが、ぜひ良い方向に進んでいったら嬉しいかなっていうふうに思います。ということで今回は超雑談会だったんですが、ボイシーの広告について思うことというテーマで、パーソナリティと、あとこの一般ユーザーの方の2つの目線からお話ししてみました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。